おはようございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日はほぼ労働なしで年収1億、毎日ゲーム三昧を実現するとどうなるかというテーマでお送りします。皆さんはどうですか？ほぼ労働なし、年収1億円です。毎月もう1000万弱ぐらいですね。で、毎日ゲーム三昧、これできたらどう思いますか？最高ですか？実はこれを実現されていた方の、ラジオを一回聞いたことあるんですよ。結構前に池早さんっていう人なんですけど、もう本当にいろいろやられてる実業家みたいな感じなんですけど、当時は YouTube とかブログで年収1億を達成された方です。ブログが一番最初きっかけでこうバーンってブレイクされた方なんですけど、ブログと YouTube って広告収入なので、もうね、それがバーンって爆発したら勝手にお金入ってくるんですよ。もちろんちょっとブログを修正したりとか、めっちゃ軽微な簡単な、仕事はしてはると思うんですけども、もうほぼの労働なしでも年収1億達成されて、で一時期ね、もう毎日スマブラしまくったとか、そんな話をしてはったんですよ。これやってたらどうなると思いますか？皆さん想像してください。羨ましいですか？毎日スマブラ三昧です。みんなが仕事してる間ももうスマブラ三昧です。これ池早さん何を感じられたかっていうと、虚無感です。虚しさとかですね、なんかその当時をね、毎日きつかったって言ってはったんですね。でもめっちゃスマブラ上手くなったって笑いながら言ってはりました。やっぱりこうこれを聞いて思ったのは、やっぱもう人って一人じゃしんどいんやなって、こう社会に参画してる感がないと人間ってのはしんどくなるんやなって思いました。だからこう退職された方がね、一旦ゆっくりして、その後やっぱりまたちょっと働きたいなっていうので、簡単なね仕事される方もいます。やっぱりこう社会への参画感大事なんですね。うちの奥さんも妊娠中はなんかこうゆっくりできるけど、ちょっと社会に取り残されてる感があるわっていう風に言ってました。知り合いの先生もなんか一回入院したことがあるらしいんですよ。入院した時になんか外でこうなんか救急車の音とか聞こえたりとか、なんかこうなんか電車の音とか聞こえたりとかしたら、なんか社会に取り残されてる感があったって言ってはりました。なんか極端にこうやって働かないことを考えると、働くことって結構ポジティブに考えられますよね。うわ社会嫌やなじゃなくて、よしどうやって社会に参画しよう、どこで働こうってワクワクする気持ちもちょっと出てきませんか？何回も言いますけど、働くってね、基本楽しいんですよ。しんどい時もあるけども、基本楽しいんですね。でもなんか労働が多くなったりとかして、いつか働くことがなんか義務感になってきて、なんかしんどくなる時ってあるんですね。でもなんかよくよくこうやって働かないっていうことを考えると、この人生生を輝かせるために働くっていうのがなんか見えてきそうじゃないますか？ね、最近ではネガティブなニュースとかもいっぱいあって、毎日仕事追われてしんどいなっていう風な、そんな報道もありますけどね、極端に逆の生活もしんどいですね。労働なし、やっぱりこう人間ってバランス感が大事なんですね。一回ね、幸福な労働時間、人間が幸福だと感じる労働時間っていうのを調べたことあるんですけど、6時間って出てたと思いますね。6時間どうでしょう、いい感じですかね。山中はできれば4時間ぐらいがいいんですけども、ゼロっていうのはもうあんま考えられないですかね。ちなみに この池早さんっていう人、年収1億でもう毎日スマブラしてたらしいんですけども、その後もうすぐになんか地域創生、地域をこう活性化させるためのお仕事を始められたらしいです。個人でですよ。とか NPO 団体っていうね、この、社会貢献のためにあんまりこうお金儲けを目的としていない NPO 法人ってあるんですけど、そこの団体の支援とかをされていたみたいなんですね。そうやってお金を持っている分、そういうところにこう支援して社会に参画しているっていう方法も一つなんですね。山中はね、労働時間今自由に調節できるので、その気になったらもうバイトめちゃくちゃ入れまくって、労働しまくってお金をゲットみたいなこともできるんですけども、やっぱりもう時間とのバランスですね。で、事業をどういうふうに進めていくかっていうのもよくよく考えるんですけど、自分が労働時間がめちゃくちゃ増えてしんどくならないような仕事の仕方をこういろいろ考えています。正直言うと、もう徐々に徐々に労働時間が減るような持っていき方をしています。さっきも言いました、目指せ4時間です。4時間で楽しく仕事をしつつ、でお金もそれなりに自分が不自由なくできるようなものを目指しています。これは個人でフリーランスやったりとか経営している人独特かもしれませんが、この労働時間とお金のバランスっていうのはすごく意識します。では今日はね、今日のテーマはもうかなり極端な例を出してみました。ほぼ労働なしで年収1億、毎日ゲーム三昧、なんか聞くと羨ましそうに感じるんですけども、実は虚しかったっていう話なんですね。お金とは何か、人間とは何か、そんなんを考えさせられませんか。はい、では、最近ちょっと最初の方で、ね、長く喋りすぎてたので、ちょっとショート気味でっていうのを意識したら、なんか逆に短すぎるっていうのはあるんですけど、まあそのぐらいの方がいいですかね。今日はちょっとだけ雑談なんですけど、昨日ね、保育園をこう送り迎えしてて、大学4回生が実習で保育園に来てはったんですね。その方が最後やったっていうので、実はその人ね、自分の元教え子だったんですね。偶然です。で、この後の働き方の話とか聞いてたんですよ。どこの保育園で働くのとか。なら、なんか6月かな、8月か9月かな、8月か9月になんかある会場でドーンといろんな保育園の方が来て、こうなんか話を聞ける、そういうなんかイベントじゃないですけども、そんなんがあるみたいです。でそこ行っていろんな園のお話聞いて決めていきたいなっていう風な感じらしいです。ですが、こう実習とかで今まで何個もいろんな園行って、でそこでこの園で働きたいんですってこう熱意を伝えまくったら、働かせてもらえるもんなんって聞いたら、あ、多分それは行きます、どこも人手不足なのでって言ってました。なら自分が行きたい園でな、実際見たところでここがいいって、それで決めるのも一つやなって言ったら、そうですね、実際今ここ実習来させてもらっていいなと思ったので、それも一つ考えてますって言ってました。でちなみに、そのいっぱい集まってきはるイベントは公立もあるのって言ったら、いや、もう私立だけですって。あ、ほんなら私立行きたいんやって言ったら、そうなんです、国公立は小学校の免許が必要なところが多いんですって。僕小学校の免許持ってなくて、保育士の免許しかないので国公立がちょっとしんどいんです。あ、そうやったんやな、なら私立で行くんやな、そうなんですっていう話をしていました。なんかめちゃくちゃ細かい話でしょこれ。例えばね、国公立の幼稚園保育園を目指したいって思った人が小学校の免許持ってへんしって後でなったら、めっちゃ大変ちゃいますか。しかもその言ってたのが、その子は 僕の大学は小学校の免許取れないんですって言ったんですよ。じゃあもうその大学選んだ時点で国公立が閉ざされるのかみたいな感じじゃないですか。これ事前に知っときたい情報ですよね。まあですがね、他の大学にこう授業だけパンって単発で受けに行って免許を取ることもできるんですよ。科目通り修って言うんですけど、学校の先生もそうです。自分の行った大学が、教員免許取れないと。でも教員免許取れる大学に授業をパーンって受けに行って、それで教員免許を取る、こんなパターンもあるんですね。知らないですよね、こんな。これはもうね、もう中学生高校生の時知っておきたい情報ですよね。でその保育士になるためのそういうなんかイベントみたいなのがあって、こうでこうでとか、こんな話もなんか知っておくと、イメージ湧きますよね。ね、そんな情報があればまたシェアしますね。いや本当そういうのほんまになんか学べる場所あったらいいのにって思うんですね。なんかそれ聞いた時なんかそういうキャリアの話めっちゃ知れる塾みたいな、週1回とかあったら面白いのになーってぼんやり思っていました。皆さんならそんな塾通ってみたいですか？また意見ください。はい、では今日は脱線しました。はい、今日も聞いていただいてありがとうございました。あなたは輝くキャリアに向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょう。またね。